けばあの日が蘇る。私の校歌。そして、ふるさとの今を伝えるふるさとだより。この番組は、校歌の歌声、学校の思い出インタビュー、そして天草の情報をお伝えし、ふるさとへの思いを温めていただく番組です。あの頃を思い出しながらお聞きください。今回ご紹介するのは、牛深地区の山の浦小学校です。明治8年、九多摩小学校の分校として山の浦に分教場を設置し開校。明治35年、校舎新築移転。昭和60年、プール完成。平成17年、九多摩小学校、内野原小学校と統合し、新九多摩小学校となり、閉校しました。山の浦小学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の大石明彦さんです。まずはじめに、自己紹介をお願いします。
大石明彦と申します。よろしくお願いします。
校歌の思い出はありますか？
3番に、薩摩の海を乗り越えて、夢は世界に伸びてゆくという歌詞があります。当時の先生が、この歌詞は本当に素晴らしい。みんなも勉強やスポーツに一生懸命励んで、日本だけではなく、世界で活躍するような人を目指してほしいとよく言われていたのを覚えています。
学校生活での思い出はありますか？
天草外から赴任された先生が多かったと思います。山の浦の教員住宅に住んでいる先生もいて、休みの日とか先生の家に遊びに行ったりしていました。それと、先生と保護者が協力し合って、山の浦の地域性を生かした行事をいろいろ計画してもらいました。例えば、船上給食という行事があって、漁業をしている保護者の船数隻に、先生、児童を乗り合わせて沖合で給食を食べるというものです。海に囲まれて、みんなと和気あいあい食べる給食はとても美味しくて、楽しかった思い出として残っています。また、毎週土曜日の朝、児童みんなで集まって、通学路など地域の清掃活動をしていました。何十年と続いた奉仕活動で、その活動が評価され、当時、熊日緑のリボン賞をいただきました。
最後に、牛深の子供たちに、伝えたいことはありますか？
校歌に夢は世界に伸びていくという歌詞があります。勉強やスポーツなどいろんなことに励んでもらって、日本だけではなく世界に羽ばたいていくような人を目指してほしいと思います。
ありがとうございました。それでは山の浦小学校の校歌をお聞きください。
手を取り励み合う。
は天草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーではふるさと天草市を離れ各地で活躍する皆さんをご紹介します。
三寄春彦と申します。西津町でですね、菓子工房エスポルトというスイーツ店を営んでおります。創作南蛮菓子というジャンルをですね、やっておりまして、日々創作活動を楽しみながら、そしてお客様に楽しんでいただきながら仕事をさせていただいております。最近ではですね、サキツ南蛮というお菓子が非常に好評でございまして、サキツさんのイチジクを使ったですね、おまんじゅうになっております。イチジクはですね、1591年に初めて日本に天草に伝わったと言われておりまして、そのイチジクがですね、栽培されたであろう天草コレジオがあった場所の先津で、栽培をしておりまして、契約農家の方からですね、それを分けていただいて、お菓子を作ったというのが先津南蛮です。このお菓子が今一押しとなっております。まず天草の産品を使うことで、その自分の自分が作ってる商品にですね、こう愛情が乗り移ると言いますか、非常にこう、愛着のあるものになってですね、でそれがお客様にも伝わるんじゃないかなと思って、作っております。それが一つと、先ほどもサキツ南蛮の話をしましたけど、そういう歴史がある食材を使うことでですね、歴史がこうその商品のを支えるといいますか、価値をですね、付加価値を高めてくれるということにもつながりますので、そういう由来のあるものも積極的に使って、いるところであります。私自身の目標としましては、やはりですね、もっともっとお客様に喜んでいただけるスイーツを作ってですね、地元を賑わせることで、これを聞きつけたですね、当該の方々が観光に、来ていただけると、そういうですね、魅力のあるものをたくさん生み出していきたいということです。それと会社の目標としましてはですね、やはり日々お客様にですね、幸せをお届けして、そしてスタッフも幸せになっていただいてですね、ますますこう自分もその役割をですね、存在意義のあるものにしていきたいなというふうに考えております。エスポルト三寄春彦がお伝えしました。
続いてご紹介するのは、逸話地区の逸話中学校です。平成24年、逸話東中学校、逸話西中学校が統合し、逸話中学校となり開校。平成26年、新校舎へ移転、現在に至ります。逸話中学校の思い出をお話しいただきますのは、生徒会長の萩原一生さん、生徒会副会長の桑原理也さん、そして現在校長を務めていらっしゃる大塚真嗣先生です。まずはじめに自己紹介をお願いします。
萩原一生です。生徒会長をしていて、サッカー部に所属しています。
桑原理也です。生徒会副会長をしていて、吹奏楽部に所属しています。
逸和中学校はどんな学校ですか？
逸和中は逸和小との連携を大切にしている学校です。逸和中と逸和小は2階の図書室でつながっており、行事などを一緒にすることもあります。生徒同士の仲も良く、とても温かい学校です。
一番頑張っていることはありますか？
僕が一番頑張っていることは生徒会活動でみんなをまとめることです。今までは先輩についていく側でしたが、自分がまとめなければいけない立場になり、とても難しいことを実感しています。これから先輩がしていたようにできるようさらに頑張りたいです。
私はファッション画という種類の絵や英語を頑張っています。ファッション画は出品するときに学校の先生方がいつもお手伝いしてくださり、そのおかげでいろんなコンテストに応募することができます。
今後の目標を教えてください。
僕のこれからの目標は、逸和中学校をもっと良い学校に発展させることです。そのために生徒会長としてもっと積極的に発言したり行動したりしたいです。自分から発言したり行動したりできないと、自分やみんなが思い描くような学校づくりができないと思います。だからこれからさらに積極的に自分の考えを発信し、より良い学校を作っていきたいです。
私の目標の一つは、生徒会の活動の中で学校を今よりも良くするため、選挙の時に宣言していたことを実現することです。私の個人的な目標の一つは、英語で日常会話ができるようになることです。将来いろんな人と話せるよう、今から努力を続けていきたいと思います。
最後に校長先生に質問です。逸和中学校の生徒たちはどんな子どもたちですか？また今後期待されることはどんなことですか？
はい、逸和中学校の生徒たちは純朴です。それから多くの可能性を秘めています。実は令和3年度に逸和中学校は10周年を迎えました。来年度令和4年度は新たな10年に向かってスタートを切る年になります。そこで生徒たちには、新しいこといろいろチャレンジをして自分の可能性を広げていってほしいというふうに考えています。
ありがとうございました。それでは逸和中学校の校歌をお聞きください。
Oh,
いて神山草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーでは神山草高校の生徒が各科からのお知らせをお伝えします。
神山草高校2年荒木菜の葉です。今回神山草市の特産品としてご紹介するのはハモです。夏に旬を迎える高級魚として知られているハモですが、八代海を中心に天草海域で漁獲されています。特に大谷野地区ではその金色に輝く姿から黄金のハモとしてブランド化され、東京豊洲を中心に出荷され高い評価を得ています。ハモはコラーゲン等を多く含み非常に栄養価が高く、京都を中心とした関西では夏の旬の魚として食されていますが、小骨が多く個人では食しづらいのが難点です。神山草サンパールには天草漁協ハモ部会ですでに骨切りされた冷凍商品が販売されていますので、一度手に取って夏の旬を味わってみてはいかがでしょうか。以上、神山草市からのお知らせでした。
続いて嶺北町ふるさとだよりのコーナーです。
嶺北町役場商工観光課の菊と申します。今年もこの季節がやってきました。7月1日金曜日から8月21日日曜日まで富岡海水浴場を開設しております。透明度が非常に高く、環境省海水浴場100選にも選定されております。沖に消波ブロックを設置しておりますので、波が穏やかでファミリー向けの海水浴場です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用者の方には監視室において検温と消毒、指名記入をお願いしております。シャワー室は午前9時から午後5時まで利用できます。また近くには白岩崎キャンプ場もあり、天草灘に沈む雄大な夕日を見ながらキャンプができますよ。キャンプ場から下った白岩崎海岸では磯遊びや純白の天草陶石を見ることができます。お問い合わせは嶺北町役場商工観光課、電話0969-35-3332までどうぞ。
私の校歌ふるさとだより、いかがでしたか。次回は坂瀬川小学校、旧五勝浦中学校の校歌と思い出をお送りします。来週もこのお時間をお楽しみに。
パッとつけたら
バッと驚く、
はぁと笑える
ラジオは 88.8 メガヘルツ、三つ星ラジオ。